私のおすすめ。はい、後半始まりました。このコーナーでは毎週週替わりで私たち3人のおすすめを紹介していくコーナーです。はい、本日は私西脇家のおすすめを紹介したいと思います。
はい、
何しよっかなって考えたんですけど、私のおすすめ1個、私普段あんまりドラマとかは見ないんですけど、去年一昨年ぐらいかなにすごくハマった韓国ドラマがありまして、
しかも韓流
そう韓流なぜ韓流って、
なぜ
なんかね、なぜなぜ本当に私ドラマって毎週なんか1時間しかも毎週毎週でしかも10話ぐらい12話ぐらいかな、しかないけど、でも1週見逃すと1時間あるから結構もうついていけなくなるじゃない、なんかそれがあんまりなんかうっかり見忘れちゃって途中で見なくなるみたいなのが多くて、最後まで見れたのがなかったんだけど、このドラマだけは非常にハマりまして、わざわざ仮にテレビで見たのでは途中から見たからすごい気になっちゃって、最初から最後までレンタルしに行って全部見たぐらいハマってたドラマがありまして、なんていうドラマかっていうと、シークレットガーデンっていう、知らない、知らない、
あ、なんか名前だけ聞いたことあります。
あ、聞いたことある。なんか多分一昨年かなに NHK の BS で最初やってて、その後総合テレビでもやるようになって、結構韓流ドラマやってる枠あるじゃないですか。まあ今結構いっぱいやってるんですけど、私ドラマっつっても恋愛ドラマ本当に見ないのね。恋愛ドラマあんまりなんか良さが分からないなんかグッとこないというか、あんま共感できなくて、うーんっていう感じで、あんまり連続視聴ができないんだけど、このシークレットガーデンっていうのはなんか恋愛ドラマなんだけど、すごいカオスで、なんか途中なんか番宣がもうすでにおかしくて、なんかちょっと気になって見始めたら、ネタで見始めたら、面白くてハマっちゃったっていう、タイプのやつなんだけど、
昼ドラ系なの？
昼ドラノリ的にはちょっとそれに近いのかも、なんか韓国でもまあまあ人気だったみたいで、割と有名な俳優さんが出てたの、ちょっと名前はわからないんだけど、出てて、なんか簡単に言うと身分違いの恋、なんかすごい貧乏でスタントマンをやってる女の子、でボロボロの服とカバンでいつもうろうろしてるような女の子、でボロアパートに住んでるような女の子と、すごい大富豪デパートの社長の御曹司の超金持ち男子、俺様オラオラ系男子とのラブストーリーなんだけど、なんかその俺様の男がすごい面白くて
面白いの
かっこいいとかじゃなくて、顔はすごいかっこいい、イケメンなんだ、確かにイケメンなんだけど、なんか言動がおかしくてあれはもともとそうなのか、まあもともとの性格もおかしいんだと思うんだけど、吹き替えも悪意ある
悪意ある吹き替えってやだね。
悪意っていうか吹き替えで多分面白く脚色されてるところがかなりあると思うんだけど、私吹き替え版で見てて、なんか本当にもう好きになりすぎて、こんなに好きになった女は初めてだみたいなのに、なんか怒り始めるの、逆ギレするんですけど、好きな女の子に、なんか私が一番好きだったシーンが、なんか女の子、その女の子となんかなんやかんやあってちょっといい感じになってきて、二人でカフェでデートしてる時に女の子がカプチーノを飲むのね。でカプチーノを飲むと、カプチーノってわかる、あの泡泡があるじゃん、で飲むと泡が口の上につくっていうちょっと昔っぽい演出出るのね。通常のドラマだったらなんかついてるよみたいな感じでキスするみたいな感じなんだけど、なんかその男はおかしくて怒り出してついてるのを見て、どういうつもりだお前はって言って切れ出して
なんでなんで、
女の子はついてるのも知らないから、え、どうしたのって言ったら、そんな可愛い顔しやがって俺をこれ以上お前を好きにさせてどうするつもりだってめっちゃ怒り始めるの。なんかていうか、あの時は違う、何回かそういうシーンがあって、最初の時は私が一番好きだったセリフはなんか女はすぐそうやって自分の可愛さをアピールしようとしてくるそうやってやってれば可愛いと思ってるのか、クソ可愛いみたいな感じなんなんだよみたいな感じになってくるの、でしかも女が別にそんなつもりじゃねえしみたいな感じで、自分で吹こうとするので、吹こうとするとその男がガッて腕を持って、おい待てよみたいな感じで引き寄せてチューして、結局自分の唇で泡を取ってあげるみたいな最初からそれしたかっただけじゃんみたいな見てて恥ずかしくなるようななんかやつをやってくるのね。しかもそのドラマのすごいところは、普通のそういう恋愛のオラオラだけだったら多分すぐ会っちゃったと思うんだけど、ただの恋愛ドラマじゃなくて、なんか SF っぽい部分を持たせてきて、なんかね、 最初は2人喧嘩しながらちょっとずつ惹かれ合うみたいな感じの恋愛ドラマかなって普通に見てたら、うんうん、途中でなぜか、うん、ある朝目覚めると2人の体と中身が入れ替わる、うん、心が入れ替わるみたいな、
あの違うドラマじゃないの、
そうそう、うん、なんかね、うん、えっていう感じに、うん、え入れ替わっちゃったなみたいな、ね、うん、しかも全然身分が違うから、うん、普段どうしてるかも分かんないし、うん、みたいなんで結構長い間入れ替わってて、うん、なかなか戻れないみたいなのもあったり、なんかねすごいカオスだった。なんか韓国ドラマって全部が全部とは分かんないけど、うん、なんか週1回じゃなくて週2回ぐらい、
あ結構やるやる、
うんうん、だからすごい長いの、うん、だから展開がで視聴者が結構その番組のホームページに掲示板とかがあって、うん、そこにすごい意見を書き込んでくるんだって、うん、だからその意見によってどんどん脚本が変わるらしくて、うん、だからカオスなのかなって、韓国の人ってドラマ1週間待てないので、ね、うん、だから週2でやるらしいんだけど、うん、ね、どんどんどんどんやっていかないとすぐ飽きちゃうから、うん、ね、展開もどんどん濃くしていかないといけないっていうので、うん、なんか韓国ドラマってすげえ濃いんだなって思って、うん、すごい面白かった、
うん、
でその私は他のはあんま見てないんだけど、うん、そのシークレットガーデンが特におすすめで、うん、それの同じ脚本の人が書いたドラマで紳士の品格っていうドラマもあって、うん、それも韓流なんだけど、うん、そのドラマ今多分どっかの局で再放送してた気がするな、うん、この間も見た気がする、
う
ん、それはなんかイケメンが 4,5 人集まって幼馴染のイケメンがなんかそれぞれの恋愛模様を面白おかしくやるみたいな感じなんだけど、それはそれでなんかみんな結構俺様タイプで面白い、
結構俺様タイプ好き、
私結構俺様、なんか俺様ちょっと笑っちゃうじゃん、俺様にキュンとくるっていうか、うん、その俺様な風にしか好きなことを表せない不器用さがちょっと面白くて、うん、半笑いで見るとか
半笑いなのか、
うーん、なんかね、こういうのだと楽しめるんだな、うん、でしかもいろんな人が出て、うん、結構いろんな人のドラマを並行して見せるのが多いから、うん、なんかそれだと飽きないなっていう、うん、海外ドラマってそういう群像劇っぽいのが多いよね。なんか日本の恋愛ドラマって結構メインのカップルがいてその人たちを取り巻く人々っていう感じだけど、
でも割と群像劇みたいなのもやってるんじゃないかな、
なんか、まあ、
そんなに
見る
がっつりはやらないけどね、
まあ日本のが短いからどうしてもスポットを当てないといけないので、うん、海外ドラマって結構長いのが多いから、うん、むしろな持たせるためにいろんな組み合わせを見せないといけないっていうのもあるんだよね。
3ヶ月クールだからね、日本のドラマね、
うん、結構ね、うん、長いからそうなんでね、日本のドラマはちょっと短すぎるなって思うね。
あ、展開早すぎる、
そう、うん、え、あ、で、なんか これで終わるんですかみたいな感じもね、せっかく盛り上がってきたのに、まあ、なんかドラマとかよく見る？
ドラマ見るよ、うん、あ、でもね、最近見なくなった。1年前ぐらいは、うん、何でも見てた。やってるものとりあえず一通り全部見て、全部見てから見るもの決めてたんだけど、うん、うん、
私もめっちゃ見てたんですけど、うん、最近はなかなか時間がなくて見れないですね、うん、続けて見ることがなかった、
うん、
なんかすごいいっぱい喋ってた。
そう、
私あーしまった、
合図したのに、
嘘マジか、やばい。そんなわけで私のおすすめコーナーでした、
ここで切るのかい、
喋りすぎた、
うん、
しまった。
さあ
どうしようかな、
どうするの、
心理テストしようかな、
する
時間ないかな、
ないよ、だってほら
本当だ、
ピンチピンチ、
ごめんなさい。
じゃあ引っ張ろうよ。
ドラマの話する。
ドラマの話。
じゃあ。
あ、でも、韓流ドラマって、私、うん、冬ソナ流行ってた頃見たんだけど、うん、なんか、昔の日本のホームドラマみたいな感じがするんだよね。
う
ん、
ああ、うん、確かにちょっと古いよね。
ちょっと古いっていうか、あ、懐かしい感じっていうのが第一印象だったんだよね、うん、冬ソナも。うん、
あ、確かに、うん。ちょっと古い。
ちょっと古い。それ
はあるかもしれないですね。うん、
最近そのシークレットガーデンみたいなのが懐かしい感じするかどうかはわからないけど、うん、あれはちょっと懐かしい感じがした。
うん、確かにちょっと一昔前な感じの、うんうん、感じが、あれ、なんつうの、バブル時代。
バブル時代とか、あの山口百恵ちゃんとかの頃の赤いシリーズみたいな、必ず腹違いの兄弟で恋愛がうまくいかないみたいな、なんかそういう匂いのするドラマだったよ。
そういうのあるね。
うん、 白血病とかね、
白血病病気になる気になっちゃう。最近またちょっと、そうそう、一時期ちょっと携帯小説が流行った時は結構そういうのが、
うんうん、王道なんだね、
うん、なんだろうね、
死んじゃうっていうのが結構王道だったりしますね。
死んじゃうとか実は兄弟とか、うん、
実は兄弟
トラブルがつきます、
うん、ロミジュリみたいな、あの仇同士みたいなとか、いやいやいやいや、
壁があった方が盛り上がる。
おすすめダメだな
強くおすすめしすぎた
ね、完全にね時間をね、うん、間違ったよね申し訳ない。
いやいや、
つら
でも 前もなんかでやったよね。
あ、なんか
あるあるないないとか、こう あるないトークで30秒ぐらいやった
なんだよ、
私の時かな、もしかしたらそれ、うん、そうそう、
あーあったね。
そうで、なんか、あ、島田時間見間違えてた、ごめんみたいな、
時間間違えてた、次のコーナーの終わりしか見てたまだ時間全然あるじゃんとか、よく考えたら、うん、あ、30分だったのに
心配した、ごめんなさい。
いやいや、強くおすすめしたからシークレットガーデンぜひ見てください
それはもう今 DVD のみ、
DVD のみ
か、
もう放送は終わってますね、うん、
そういうことしないかな、どっかで
ね、うん、見てみてください。
はい、
というわけで私のおすすめロングバージョンでした
前向きにね
はい、語ってるうちにお別れの時間が近づいてきました、ごめんなさいでした。ここで出演情報のお知らせです。かなえちゃんからどうぞ。
はい、私は前回あの21回目 あの朗読ライブに出させてもらったんですけど、うん、今回また22回目にも出させてもらうことになりまして、ワンタイムオブジュエルボリューム22、扉の先にあるものっていうのがですね、はい、2月の19日今度はあのエコダのカフェフライングティーポットっていうところで、練馬から近いですね、歩いても行けたりとかしますね、はい、割と15分くらいで着くのかな、歩いても一駅なので全然近いのでぜひぜひ、開演が19時半でチケット代2000円でドリンク別っていう感じです。ぜひ見に来てください。
はい、では私西脇慶がママ役で出演しておりますアンドロイド端末用電子コミックアプリネオコミック鏡の国のキュルキュル前編中編が現在 Google プレイストアで好評配信中です。もう一つ、毎週木曜夜10時より生放送でお届けしておりますインターネットテレビワロップ放送局にてクラッシュクラッシュという番組に出させていただいております。次回は2月6日木曜日と2月20日木曜日に出演しておりますので、ぜひぜひチェックしてみてください。いや、今日はお子さんだったぜ
ね、現場ですな、
頑張ります番組では皆様からのお便りを募集しております。私たちに演じてほしいラジオドラマの脚本、やってほしい心理テスト、今回できなかったけどね、うん、リスナーの皆さんの私のおすすめもぜひぜひお聞かせください。お便りはティフリネットのメールフォームまたはメールで、メールアドレスは tmn@pfri.net tmn@pfri.net です。詳しいご案内は番組ブログ TMN 夢かな放送局放送日誌をご覧ください。インターネット放送局ピフリネットの公式ツイッターやフェイスブックページもございます。番組の更新情報やお知らせなどをつぶやいておりますので、こちらもぜひぜひチェックしてみてください。ツイッターアカウントは@pfrinet ピフリネット
大丈夫か。
フェイスブックページは www.facebook.com/ピフリネットです。どちらもピフリネットで検索すると出てきます。投げやりだぜ。
結構傷を負ってるね、まだ。
自分でちょっと、ね、今日はね、うん、タイムをしっかりやろうね。
そう。
事前ミーティング
おかしいなと思ったんだよね。なんとなくこう、
どちらか
なんか言ってんなってるけど、そうそうそう、なんか時間余ってるよって言われたりと
思う。違う。
バカになってた。申し訳ない。いや、次回こそちゃんと、
ね、うわおううう
この放送は滝沢純米坂田恵西脇慶の3人がインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしました次回更新日は2月3日節分の日です。
はい、
次回こそ頑張る。どうぞあ、まだ時間
早いなと思ったんだよ。
焦りすぎたね
ラジオドラマまたやりたいんでぜひ脚本お願いします、
はい、
そうだね、
お
休みしちゃってるからね、
うんうんうん、
あの脚本見つからなくてお休みしてるんでどうぞよろしくお願いします、
はい、やりたいなとは思っております、
はい、だめ、なんかあれじゃない、甘酸っぱい話からおかしくない
ちょっとね、かなり
ダメージ受け
るね、ダメージ受けるよね、
前半でね、あれを喋ったことによって私の何かがおかしくなった はい、それでは次回放送を楽しみにどうぞ、
はい、お楽しみに。